Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、かれこれ4回目になるんですけれども、コーヒーシリーズというのをね、私の夢目標であるカフェオープンに向けて、ちょっとね、最近いろんなカフェ巡りをしたりとか、そこのオーナーさんとお話しする中でいろんなねお話を聞かせてもらってて、これは僕も勉強したいし、いろんな人にね聞いてもらうと、コーヒーが好きになるんじゃないかなという思いで、今日はですね、広島で、多分ねコーヒーを好きな人を知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらいの方をお招きしておりますので、お楽しみにしてください。Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。今日のゲストさんは西条、広島の西条、東広島の西条でアースベリーコーヒーというお店を、のオーナーである片岡光さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
自己紹介の方お願いします。
はい。東広島の西条でアースベリーコーヒーという、自家焙煎のコーヒー屋をやっております片岡光です。よろしくお願いします。
はい。ですね、僕コーヒー屋さん巡りをしてて、はい、最近ねちょっとそのオーナーさんと話すことが多くなって、うんうん、そのお豆を買ったりコーヒーを飲んだりするだけじゃなくて、いろんな話を聞かせてもらう中で、はい、アースベリーコーヒーさんの話をすると、あ、片岡さんねって必ずお名前が出てくるんですよ。
そうですか。
なのでね、さっきねちょっとこう知らない人はいないんじゃないかなっていうふうにね紹介したんですけれども、僕どれぐらい前からかな、2年ぐらい前からちょこちょこと行かせてもらって、はい、実はね僕の家庭でのコーヒーの飲み方が劇的に変わったのはあそこのお店で、ボンマックのコーヒーミルというのを勧めてもらって、はい、買ってそれで飲むようになってからなんですよ。
あれいいですね。
いいです。
あれ最高なんですよ、
はい。本当はね2年ぐらい前の冬に、うん、ボーナスが出たら買いますって言ってボーナス出るの待ってたんだけども、まあ、出たんですけどなかなかその後行くチャンスがなくて、昨年のクリスマスの前にようやく買えたんですよ、はい。でその時ねラッキーなことにこれ最後の1個ですよって言ってなかなか、あ、違う違う違う、たまたま入ったばっかなんですよ。
そうなんです。あの時ね多分、うん、欠品というか製造ラインが追いついてなくって、うん、ずっと入ってなかったんですよね、うん。でたまたま何台か入った中の1台、
うん、なんですよね。
だったんですよ。そうそう、
非常にラッキーでね、
運命ですよ。
運命でね、はい、僕がこのコーヒーにますますのりめり込んでったきっかけになった場所ではあるんですけれども、ちょっとねコーヒーのねこう詳しい話をする前にコーヒーのこう家で簡単に美味しく飲めるっていうポイントとかねあるんですかね。
そうですね、うちは、まあ、豆屋なので、うん、お家で飲んでいただく、まあ、美味しく飲んでいただくためにいろいろこう、まあ、コーヒースクールをやったりとか、うん、まあ、お店のところでお伝えしたりするんですけど、うん、アースベリーコーヒーでは基本的に家庭で美味しくコーヒーを飲んでいただくために2つの入れ方をお勧めしてて、うん、1つは、まあ、皆さんご存知のペーパードリップですね、はい、紙でこすタイプですけど、うん、もう1つはフレンチプレスという、はいはい、入れ方で、うん、入れていただくと、うん、まあ、紅茶を入れるような器具なんですけどもね、うん、意外と、まあ、飲んだことない人いて、うん、これでコーヒー入れるのみたいなね、うん、最初抵抗はあるかと思うんですけど、うん、やってみるとペーパードリップより美味しく入る、うん、性質があったり、うん、使っていただくと、うん、ちょっとした、まあ、コツというかあるんですけども、うん、まあ、それを知っていただくと、うん、かなりの確率で美味しいコーヒーを家で、うん、 まあ、うん、楽しんでいただけるようになります。ああ、はい、
そうですね、僕もね実は、ドリップ教室に通った時に、うん、はい、その2つの飲み方を教えてもらって、はい、その教室で実演もしてもらって、うん、その帰りに買って帰ったんですよ僕。買って帰って
その足でフレンチプレスよ。
フレンチプレス
さすがですね、
うん、でそれでやるようになって、はい、自分で何気なく今入れてたんだけど今聞いたら、うん、よく考えてみるとペーパードリップよりもお手軽ってはお手軽ですよね、
はい、
そうなんです。粉を本当に入れて、うん、お湯を、まあまあ、ちょっとコツはあるかもしれないんだけども、まあ、
注ぐという感じなんですけど、
あとは、ま、時間待って
4分
待って、はい、あとは
ゆっくりプレス
プレスして継ぐだけ、はい、という形なんで、
まあ、唯一ねコツがあるとしたら、うん、その粉に対して重さですけど17倍のお湯を注ぐんですね、1対17っていうその比率が、はい、いわゆる黄金比率って言われる比率で、うん、それをまあ知っておいていただくと、うん、まあ、誰が入れてもいつ入れても、うん、どんな豆を使っても必ず美味しくコーヒーが飲めるという。
安定してますよね。
そうです
ね、
はい、
あとあれですね、だからスケールがあれば完璧です、ね、
スケールあれば完璧です。
スケールだけあればあとはその1対14あ17が守れるので。
そうですそうです、
うん、僕もね、はい、最初は目分量とか、はい、時間もこうなんかこう適当にやってたんだけど、一応ストップウォッチとスケールを置いて
そうです、ね、
やるようになり
ました、ね、うちのコーヒースクールでまあ必須 の、うん、そのまあ、コーヒーの入れるときに大切なスケールっていうのは常々こうお客様をお伝えするんですけど、うんうんうん、ペーパードリップの場合でも一緒で、うん、ペーパードリップの場合は今度1対16っていうその比率が、うん、ベストとされてます、うん、でなんでそれを使うかというと、うん、結局お湯の量が毎回違うと、うん、コーヒーの味が変わっちゃうんですよ、うん、入れるたんびに、うん、それで皆さん今日は美味しい、うん、昨日はまずいというか、まあ、次の日入れるとまずかったなんてことになって、うん、コーヒーがすごく難しいというか、うん、ハードルが高くなる原因になるんですけど、うんうん、上から注ぐお湯の量をちょっとだけ、うん、いつも同じにしていただくと、うん、もうこれだけでコーヒーって本当に簡単に美味しく飲めるので、うん、まあ思っていらっしゃるより多分かなりハードルは下がると思うんですよね、うんうん、まあ、これを僕がまあ常々というか皆様にお伝えするというか、うん、まあ、それが仕事だと思っているので、はいはい、うん、そんな感じです。
そうですよね。あとまあ、それだけでもね十分美味しくできるんだろうけども、はい、あとねなんかね僕凝り性で、うん、次に欲しくなったのが温度調整ができるケトル。
それうちのお店でも使ってますけど、うん、プロ向きですよね、うん、ほとんど。
そうそう、あれ買いました。
でもねうん、お湯の温度もやっぱり美味しいコーヒー作るのにすごい大事なところで、うん、その豆の特にね焙煎度合いと言われる、うん、その、まあ、深入りとか浅入りとかあるんですけど、うん、その焙煎度合いによって温度は分けた方がより美味しくなります、うんう
ん、ですよね、
はい、
で僕もだからちょっと変えながら、うん、浅入りはちょっと厚めに、
そうですね、
深入りはちょっとぬるめにっていうのを習ったんで、
完璧です。
それをやってみて、やっぱ違うな、
違うんですよね、ちょっとしたことでこう、うん、はい、変わります。それは面白いところですよ ね、
うんうんうん、ね今ねちょっとねコーヒーのその入れ方の一番出口のところかな、言ってみれば、はい、お聞きしたんですけれども、まあ、コーヒーっていろいろとこう段階があって、そのコーヒー農園の話であったりとか、はいはい、その焙煎の話であったりとかあると思うんですけど、はい、ね、ちょっとねここで聞きたいのがアースベリーコーヒーっていうののね、
はい、
屋号に込めた意味っていうのは、ね、うん、あるんですかね。
そうですね、僕がまあ開業するときに一番悩んだのが、うん、名前だったんですよ、うん、その自分のお店の名前をどういう名前にするかっていうのは結構やっぱり悩んで、うんうん、かなりギリギリまで決まらなかったっていう経緯があったんですけど、うん、まあ、アースベリーコーヒーっていうのはもう本当にストレートにその地球、
うん、
アースっていうのはまあ地球っていう、うん、とか大地という意味なんですね、うん、でベリーっていうのは、まあ、ストロベリーとかブルーベリーの、うん、に言われる実ですよね、うん、要は果物とか果実の実という意味で、
まあ、コーヒーのことですね、
はい、で地球実コーヒー、うん、大地の実、うん、まあ、コーヒーみたいな地球の恵みというか、うん、コーヒーってなんて言うんでしょう、地球とか自然とか、うん、まあ、大地というかそういったところから、まあ、もたらされる恵みの実という意味で、うん、うちのお店の特徴でもあるんですけども、うん、コーヒーといえばコーヒー深くて苦いというイメージあると思うんですけど、うん、今の時代ですね、すごく幅広いコーヒーの楽しみ方というか、うん、いろんな味があるんですね、うん、で そういう味を体験していただけるお店になりたいなと思って、うん、まあ、ちょっとあの言葉尻というか聞いただけでちょっとカラフルなコーヒーの世界を、うん、そのイメージしていただけるような名前というか、うん、でまあ覚えやすいっていうところもあって、うん、まあ、そういう意味でまあつけた名前ですね、う
んうん、だから大地の実という意味があるんですよね。
そうですね、
うん、そのコーヒーってね、実は豆って言いながら本当はコーヒーチェリーという木の実の種なんですよね、
はい、真っ赤なね、あの本当にさくらんぼを、うん、と同じような、まあ、丸っこい、うん、すごく綺麗でキラキラした、うん、食べたらすごく美味しいんですよ、それが、うん、甘くって、うん、はい、
そのね、今その屋号に込めた思いを伝えるのに特に店のその形態とかでこだわっていることっていうのは何かあるんです、
う
ん、
うちはですね、まあ、こだわりって言ったらおかしいですけど、うん、その産地から今直接そのダイレクトトレードっていう形でその美味しいコーヒーを仕入れてるんですね、
う
ん
う
ん、
ダイレクトトレードっていうのはなんか商社とかをかまさずに自分たちで買い付けに行って、 はい、その農園から直接買うっていうことですね。
はい、できっかけっていうのがそのいろいろまあダイレクトトレードをする会社って言ったらおかしいんですけど、その
仲間みたいなもんです
か、ね、仲間ですよね、うん、ちっちゃい僕たちみたいな、うん、そのお店が集まって、うん、でまあ、コンテナあのよく貨物なんかで、うん、船なんかであるんですけど、あのコンテナにコーヒーの麻袋、
うん、
1袋がだいたい70キロぐらい入るやつを、うん、まあ、だいたい200袋から300袋、
それで満タンになるんですか。
満タンにするんですけど、それワンコンテナ、なんとかそれを詰めて日本にこう入れてですね、でそれをみんなでシェアするという形でやるんですけど、うん、当然それをやる上で何が一番大切かというと味がいいっていうことなんですよ、うん、本当に美味しいコーヒーをその現地に行って、うん、で直接目で見て、うん、で誰が作ってるのか、うん、どんな人が作ってどんな方法で作ってるのか、うん、で実際にテイスティングをして、うん、えりすぐりを決めて入れるということをしてるんですよね、うん、なかなかまあ大変なんですけども、うん、はい、毎年チャレンジというか試行錯誤しながらやっております。
それの農園っていうのは、はい、よくなんかこうレストランとかで契約農場から入れた野菜を使ってますよみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
このコーヒーの農園も何か契約されてるんですか、それとも毎年違うところにこう行かれてるんですか。
基本的にはですね、うん、一番最初だからそのどの農園にするかっていうのを決めるときに、うん、今コーヒーの世界ではカップオブエクセレンスっていう、まあ、とても有名な国際品評会が、うん、こう世界中で行われるんですけども、うん、そのカップオブエクセレンスに入賞した実績のある農園から片っ端に、うん、こうアプローチって言ったらおかしいですけど、うん、まあ、農園に行くときにそのアポイント取って、うん、で実際に見させていただいて、うん、で日本の方へ輸出できるかどうかみたいな、うん、まあ、もちろんインポーター、うん、エクスポーター、うん、こう合わせながらですけどもね、うん、こう調整して入れていくみたいな形なので、もともと実績のある、うん、その手堅いところといったらおかしいですけど、うん、いい農園をチョイスしていくんですね、うん、で僕がそのグループですよね、買い付けグループに入って、今年で5年ぐらいなんですけども、はい、うん、グループ自体はもう、20年ぐらい
その
買い付け活動というのをされてまして、はい、まあ、代表のバイヤーがいますけども、で最初の頃からずっとこう、うん、コツコツ入れ始めて、で20年ずっと取引がある農園もあるし、うん、残念ながら途中で取引なくなってしまうところもあるし、うん、最近になって新しく始まるところもあるしで、うん、本当になかなかこう、
うん、
海鮮山鮮って言ったらおかしいですけど、うん、コーヒーの世界って本当になかなかこう、うん、うまくいくだけでもないところもありますんで、うん、なんか苦労しながらこうやってますね、うん、みんなでこうけんけんがくがくしながら、はい、
いや片岡さんも現地に行かれることは多いんです
か。もちろんそうですね、基本的に年に1回か2回ぐらいは
行かれるんですか。
はい、行ってるんです、まあ、今年はちょっとコロナの関係で行けなかったりするんですけど、定期的にというか行かせてもらって、で実際にまあ代表のバイヤーと現地回ってテイスティングして、でこのロット買おうか、どうするみたいな感じで決めながら、で実際に入ってきたコーヒーがまあお店に届いて、でそれ焙煎してやっぱお客さんに飲んでもらう時っていうのはやっぱすごく嬉しいというか、うんうん、なんかすごく達成感があるというか、うん、喜んでもらうと特にですね。
そうですよね、
はい、
う
ん、
その買い付けてきたお豆っていうのは お店の方で全て片岡さんの目で見てどういう焙煎をした方がいいのかとかいうのを決めてやられるってことなんですね。
そうですね、あの焙煎、まあ、どういう味作りをするかっていうのは、うん、まあ、あのもちろんスタッフのみんなとこう、うん、あのミーティングしながらという打ち合わせしながら決めることもあるし、うん、でもまあ基本僕が、うん、そのこの豆はこういうふうに焼こうというか、うん、テイスティングしながらいろいろ試行錯誤して、うん、逆にこう焼きながらちょっと調整を加えていくこともあります。
その最初の焼くのって少量を焼いて飲んでみて、はい、ちょっとこうもうちょっと焼いた方がいいとかそういうような感じでやっていくんですか。
そうですね、最初はまあサンプルローストって言って あの少しの量を焼いて、あのざっくりというか、うん、味の傾向とキャラクターというか掴んで、その、まあ、その個性が、あの十分に発揮できるというか、うん、お客さんに楽しんでいただけるところを狙っていくんですけど、あのそのうちで使ってる、まあ、プロバットっていう業務用の焙煎機を使うと、うん、ちょっと当たりが変わるというか、うん、風味が違う時とかもあるんですね、うん、でそれで、じゃあもうちょっとこうしていこうかみたいな感じで、うん、焼きながらちょっとずつちょっとずつ調整していくという工程を、うん、やっていくんですけども、うん、まあ、焙煎って、ね、結構気の長い作業ですね。途中で料理と違って試食というか味見しながらできないんで、うん、焼いてみた後
どうなのかなと思ってね。
そうですね、焼いてみた後に実際にテイスティングして、うん、ちょっと違うなみたいな、もっとこうなったらいいなみたいなのを次回やろうというか、うん、そんな感じでやるんで、うん、割と何年もかかっちゃうというか、うん、
あ、何年も。
そうですね、やっぱりこう技術的に上がっていくのに時間のかかる作業です。
この今のね焙煎の話でいくと、はい、よく耳にするのがシングルオリジンっていうのと、ブレンドっていうのがあって、こう僕もねちょっと勉強したんですけど、うん、シングルオリジンっていうのは単一農園で、はい、単一ロット、はい、単一の品種でやるっていうので、はい、味はある程度もう決まっちゃうんですよね、そこで、うん、
そうですね、決まっちゃうというか、まあ、ほとんど農園のところで、うん、こう出来上がってくる作品みたいなイメージなんです、うんね、僕たちとしては、
は
い、
ブレンドはそれを組み合わせるんだと思うんですけど、はい、そのブレンドの味作りってどうやってやるんです？
ブレンドはですね、うちのお店の場合では、うん、焙煎度合いによってその味作りをある程度するんですけど、うんうん、実際にその今お店であるブレンドが3種類あって、うん、まあ、ミディアムローストで、うん、ミディアムダークで、うん、ダークローストって3種類あるんですけど、うん、その焙煎度合いに応じた豆をチョイスして、
うん、あ、そういうこと
なんですか。はい、でバランスを取っていくっていう、うん、味作りするんですね、うん、でシングルオリジンというのはこう飛び抜けていい豆がシングルオリジンになっていくんですよね、うんうん、ワインでいうとそのブルゴーニのピノノワールみたいな感じなんですけど、その個性というか、うん、フレーバー香りを存分に楽しんでください、ね、うん、でブレンドになってくるとそこまでなかなかたどり着けない豆たちも世の中たくさんありますので、うん、そういった豆を使いながらもこうリーズナブルで飲みやすいというか、うん、普段使いできる豆にしていく、うん、もちろん飲んだ時に美味しい、うん、コーヒーにするために豆にないものを補い合っていくというか、うん、やっていく作業なんです。でそうすると意外とですね、ふとした時にそのシングルオリジンを超えるような素晴らしいブレンドができることもあって、うんうん、もうブレンドの世界もすごく奥が深いというか面白いんですよね。
その今アスベリーコーヒーさんの方では3つの その定番のブレンドがあるってことですよね、はいはい、それは毎年でもお豆ってこう違うんですよね、
はい、
だからその違う豆をブレンドしながら同じようなその特徴のある味に仕立てていくってことをや
る。そうですね、もうそのブレンドの商品にコンセプトを持たせて、うん、それに合うような豆をその、うん、手持ちの豆がどんどん変わっていくので、うん、年間通じて同じ豆を使っていくことができないんですよね、うん、そのスペシャルティーコーヒーと言われる、うん、グレードのものはすごく取れる量が少ないので、うん、どんどんどんどん違う豆に入れ替わっていかないと使えないんですけど、それをいかにこう、まあ、味を見ながら、うん、作っていくかっていうのも一つ、うん、まあ、僕の一つのこう楽しみというか、うん、になってますけどもね、
はい、すごい技術でもあるしすごいやりがいがある仕事でもあるそうですよね。
そうですね、僕はシングルオリジンでこう100点満点のコーヒーを作るのも好きなんですけど、うん、ブレンドで120点のコーヒーを作るっていうのも、うん、それがまあ唯一僕たちコーヒーロースターのできる、うん、その 表現の方法というか、うん、オリジナリティだと思ってますね。うん、
あのね、今の話を聞いてみると、そうするとあの僕たちはね、今僕の立場は、まあ、エンドユーザーという立場だと思うんですけど、
はい、
まあ、家でコーヒーを楽しむためにお豆なり買ってきたり器具を揃えたりとかいうところ、
はい、
そこっていうのはそのコーヒーの味を決めるののもうわずかみたいなもんなんですかね、そこはね。
そうですね、基本的にその美味しいコーヒーを飲もうと思うと、うん、まあ、いい素材でいい焙煎がしてあれば、うん、どんな入れ方をしても基本的に美味しく入るですね、うん、そのよくあるコーヒーメーカーで入れても美味しく入るかって言われるんですけど、うん、入るんですよ、うん、素材さえ良ければ、うん、なのであのものすごくこうこの入れ方じゃないとダメとか、うん、あのこういう入れ方をしなきゃダメっていうのは、うん、っていうよりはあのもっとこう、うん、なんて言うんでしょう、簡単に捉えてもらっても、最近だったら本当なんか、うん、いろんなコーヒー屋でやってますけど、茶こしで入れても美味しく入るっていうことを言いますけど、確かにそうだなっていうのは思います、
ね、でもあれですよね、だからこそその美味しい、まあ、自分の信頼するっていうか、ここは美味しいと思う店を見つけて、
そうですね、
そこで買って飲むっていうのが、うん、安定して美味しいコーヒーを飲める秘訣なのかもしれないですね、
は
い、
そうですね、あのそれこそ広島ここ数年でたくさんいろんな自家焙煎の、うん、まあ、お店ができて、
うんうん、
でそれぞれのお店の人たち個性があって、うん、で味作りがあって、でそれぞれいい素材使われてますんで、うん、あのお家の近くにある豆屋が美味しいっていうのは一番幸せなことなんじゃないかと僕はね、うん、常々、まあ、思うというか、うん、はい、そういうお店がたくさん出てきてるんで、うん、まあ、これから広島のコーヒーって絶対美味しくなるというか思ってますけどもね、うん、はい、
そうなんですよね、あの結構僕も巡りながら、昔はそうでもなかったけど、そのいろんな、ね、あのブレンドであるとかこう銘柄のコーヒーを買ってきて、うん、はい、試して飲んでみて、あこれが美味しいなと思ったのは、うん、なんか結構リピートして飲んでみたりとかするとだんだんこう自分の好みもだんだん分かってきて、そこになんかこうなんかちょっとね、今はこう なんとなく自分で確立してきたところがあって、
そうです、ね、うん、特に男の人はそういうところにあのうん、マニアックになっちゃうというか、のめり込むという沼のところへね、うん、はまっちゃう傾向があるんですけど、女性の方は割と普段使いっていうのがやっぱりメインになってくるんで、うん、まあ、朝そのパンと一緒に、
うん、
あの朝ごはんと一緒に食べたり飲んだりのコーヒーがちょっと美味しければやっぱりその生活の中でなんかこうちょっと幸せな気持ちになれるというか、あのコーヒー一杯で一日のスタートがすごく気分良くなるっていうようなあのものだと思いますけどもね、
うん、はい、ちょっとねここであのいろんな話をお伺いしたのでジングルを挟んであの後半の話を伺いたいと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援コート、夢の種。
はい、今日のゲストさんはアースベリーコーヒーオーナーの片岡光さんにお越しいただいております。あの、いろいろとね、あの深い話を、ね、
いや
お伺いしてね、僕は非常に興味があるお話で、
はい、
非常に楽しい時間なんですけれども。
はい、
今後ね、あのアースベリー、まあ、片岡さんが、はい、先ほど広島のコーヒーはだんだんこうね、こういろんなお店が出てきて熱くなってきたっていう話があったんですけども、はい、片岡さんはこの広島でどんなその存在に今後なりたいというふうになんか目指すところありますかね。
うん、そうですね、まあ、うちのお店、まあ、作った時からの目標というか、うん、まあ、ミッションって言ったらおかしいんですけど、うん、あるんですけど、うん、まあ、地域の、うん、に根付いたお店になりたいんですね、うん、まあ、うちの場合ですと今東広島西条というところにありますけど、うん、その人たちにやっぱり美味しいコーヒーを通してちょっと、うん、あの暮らしの中に幸せな時間というか、うん、ハッピーな時間を提供できるお店になればいいなっていうふうに思ってます、うん、でそんなお店を目指して、うん、まあ、僕もそうですけどもスタッフと力を合わせながらこうお店作りというか日々のこうお仕事といいますかね、うん、お店をやってるという感じですね、うん、まあ、これからもそれは変わらないと思うんですけど、うん、はい、
あのまあ、あの今前は、ね、あのコーヒーそこの場所でも飲めるようになってたんですけど、うん、今なくなっちゃったんですけども、
はい、あ、そうですね、
お豆の販売がメインだと思うんですけど、はい、あのまあ、家庭向けと業者向けとかいうのもやられてるんですよね、
う
ん、
そうですね、カフェとかレストラン様に、うん、あの卸しをいくつかさせていただいてて、うん、まあ、この広島の市内の方にも何店舗かありますんで、うんうん、まあ、そういうところも気になったらぜひお声掛けいただければ、うん、あのいろいろご相談乗りますので、
うんうん、それはあのどちらにしろ目的は一緒で、その、はい、笑顔を届けるというところを目指して、
もちろんそうですね、
いうことでこだわらないということですね、そのご家庭向け、うん、業者向けっていうのは、まあ、どちらもっていう、
そうですね、その、まあ、美味しいコーヒーを、うん、その使って焙煎していろんな ところへお届けするっていう形なので、うんうん、まあ、その形としては全くこだわりはないんですけども、うんうん、はい、一つダイレクトトレードしてるっていう話が少し、うん、したと思うんですけど、その目的の一つとしてですね、うん、僕お店を作った時に一つ、まあ、目標というか、うん、さっきのミッションも一つあるんですけど、うん、三方よしっていう言葉があって、
うん、
まあ、近江商人 その商売の秘訣みたいなのもあるんですけど、うん、売り手よし買い手よし世間よしっていう言葉があって、そういう商売がずっとしたいって思ってて、うん、でまあ、買い手よしっていうのはもちろんそのお客様に満足していた、うん、で売り手っていうのは僕たちですよね、うん、でまあ、儲かるというかお店が繁盛すればいい、うん、で世間よしっていうのが一つあって、うん、それがうちのコーヒーの場合生産者とか生産地とのつながりになるんです、うんうん、でダイレクトトレードする一番の意味は、まあ、フェアトレードという言葉とはまたちょっと違うんですけど、
うん、
その僕たちと取引のある農園の方たちっていうのは普通にコーヒー豆をその一般の地元の自分たちの国の業者に売るよりははるかにお金になるんですね、
うんうんうん、
もちろん美味しいっていうのもあるんですけど、うん、経済的に全然違うので、
うん
う
ん
う
ん、
その自分たちの、まあ、村とか家族みたいなのがすごく、まあ、幸せになれるっていうふうに言われてます。でそういう取引を、まあ、どんどんどんどん続けていきたいなっていうふうに思うし、僕たちがこうコーヒー作ってお客さんに喜んでもらえることで、
うん、
実はまあ生産者の遠く、もう日本からすっごい遠く離れた国ですけども、うん、その人たちも幸せになれるっていう、うん、その3つの形を作れれば理想的かなっていうふうに思ってますけどもね、うん、はい、
よくね、こうお店に行くと生産者さんのね、はい、まあ、アスベリコーヒーさんに行くと写真が貼ってあったりとか、はいはい、ここの農園のコーヒーですよって書いてあるので、買う方もね、うん、なんかこうちょっと身近に感じたりとか、うん、その実情がコーヒーってこんな風に取れるんだとか、
はい、
いうのが知るとまたちょっとねの飲んでる時の味わい方もねなんか違うかなっていう、
そうですね、まあ、このラジオ聞かれてるその、うん、ちょっとコーヒーを飲んでみたいけどまだ飲んどうしようかなと思ってる方がもしおられたら、うんうん、その今人類史上コーヒーが一番美味しい時代って言われてるんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、かつてもう人間がコーヒー飲み出してだいぶ何百年と経ってますけど、うんうんうん、今が一番美味しい時期です、うん、それはもう生産者たちがたくさん努力して、
うん、
工夫して力をつけて美味しいコーヒーを作り出すことができるようになったっていうのがあって、うん、まあ、ネットの発達っていうのもあるんですけど、うん、今飲まなきゃいつ飲むのっていう時代です、うん、はい、本当に今ぜひ、ね、いろんなコーヒーを楽しんでほしいです、
う
ん、
はい、その、ね、コーヒー楽しむためには、ね、ちょっと、ね、お店に行ってもらいたいんですけども、
ありがとうございます。
どうやって調べたら大丈夫ですかね。
アースベリーコーヒーホームページもあるし、うん、インスタのページもフェイスブックもありますので、うん、ぜひご覧いただければと思います、
は
い、
ちょっと、ね、検索していただいて、場所は広島市、あ、ごめんなさい、東広島市西条の西条警察の西側
ですね。そうですね、昭和町という、
昭和町というところ で、はい、ちょっと、ね、行けば大体わかると思うので、
はい、
ブルーのねこう木なのかな、あれは何のロゴなんですか、ね、
あれはまあ、なんて言ったらいいですか、うん、コーヒーの実をイメージしたロゴです、
ね、ブルーのロゴがあるので、はい、ちょっとそれを探してもらってね、はい、行ってもらったらね、いろんなものもありますね、器具もあるんで、
そうですね、はい、たくさん楽しめます、はい、ね、
行っていただければな、
試飲ができます、
ね、あ、そうですね、
全種類試飲ができますんで、
はい、うん、ぜひぜひ訪ねていって美味しいコーヒーと出会っていただきたいなと思います。ぜひぜひ、はい、今日は、ね、片子さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、コーヒーシリーズ第4弾ということでお届けしました。それでは皆さん、またお目にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。